笠谷浩二です。
中澤雅智です。
2011年3月11日あたりから僕は結構意識してやってることがあって、
ほうほう、
いやそんなに粗末にしてたわけじゃないんだけどね、うん、
ハーモニカか
違うんだよ、
うん、一輪車か
違う、よくまあ僕がやっては諦めてることをそんなに片っ端からね、まあまあまあいいんだけどさ、
はい、
すごくありがとうっていうのと、
うん、
ごめんなさいっていうのを言葉にして言うっていうのを結構意識してやってる。
大切だ。うん、
でなんかこう、まあ、気持ち的にもさ、言っとかないと、まあ、それこそありがとうもさ、その瞬間に言わないと、なんかこう、本当の気持ちが、ふっと、なんていうの、風化するじゃん。
ああ、
うんうん、ありがとうは残るけど、
うん、
ありがとうの気持ちを、まあ、無形だけど言葉という形にするかしないかで、
今感じてる瞬間に言うのが大事みたいなのがあるよね。
そうそうそう、うん、それこそどんな小さいことでもいいわけ、
うんうんうん、
ちょっとそれ取ってはいありがとうでもいいんだけど、
うん、
言ってるのと言ってないのとでなんかこうそこに生まれるものが全然違うような気がしてて、
それはそうだな、
ね、ありがとうっていうのと、
うん
う
ん、
あの慣例的にすいませんっていうのじゃなくて、
うん、
ちゃんとリアルな気持ちとしてごめんなさいっていうのを
謝罪をね、
そう、うん、すごくね意識するようになった、
うん、
でごめんなさいの方はさ、すみませんでした申し訳ございませんでしたよりもごめんなさいの方がなんか僕の気持ちな気がして、
ああはいはいはい、
なんかごめんねとも言うんだけど、
うん、
間柄によってはね、
うん、
ごめんなさいってさ、
うん、
なんかその割と大人が普通に生きてるとなかなか言わなくなるじゃん。
まあ、
サラリーマンになれば、ね、すみませんでした申し訳ございませんっていうのが、
うん、
もうビジネス用語としてそして大人として口馴染んでくるから、
うん、
すみませんってなんかまあある意味軽く口癖のように言うようになるわけです、
うんうんうん、
口癖になってる人生やだな
そうね
すみませんが口癖になってるのも嫌だけど、うん、
てかまあ本末転倒になってるよね。
そうそうそう、
うん、
もうすみませんだらけでね、
うん、
お前の人生はじゃあ何が済んだんだみたいになるんだけど、
うん、
でそんなことよりも気持ちをもっと形にしたいって思って、
うん、
であとなんかどうもこれ感覚だけど柔らかい感じがしない？ごめんなさい、
ごめんなさいね、うん、
まあ、それこそ幼いという感じ方をしてもらっても構わない、
うん、
ごめんなさいってなんかとても丸くて人っぽいっていうのがあって、
うん、
これはちゃんと使えるようになろうと思って、
うん、
まあいろいろ思った挙句に今言うようになってるわけですよ、
うんうんうん、
これ何が僕の周りの世界で何が変わったかはそんなに感じないの。あ、まああれよくなんかそのなんて言うんだろう、まあ、大人としてこう平気でありがとうとかごめんなさいとかって言えるよねって周りの人が気づくこともたまにあるんだけど、でもそれで別に大きく何かが変わるわけではないんだけど、
うんうん、
なんか一つ一つの出来事を大切にしているような気がするな、ある意味自己満足で、
うん、
でもこれが言えてるってことはいいことだなーなんていうのを
そう、ね、
結構やってんね、
うん、あえて形にしたりとかね、言霊の話になるけれども、
うんうん、
ちゃんと自分の中で意味を持たせて口から出すのってすごい大切なことだし、
うん、
場合によっては勇気がいることだし、
そうそう、結構ね最初はなんか、
うん、
気恥ずかしいというか人に向かってごめんなさいって口に出していいのってなんか、まあ、それこそ一回忘れたようなことだから、
うん、
なんか違和感とかずっとあったりとか、
うん、
ありがとうもありがとうございますって言えるようになるまでなんか変な感覚がずっとあるんだよ。でも人の目を見てありがとう、ありがとうございますって言えるようになるとなんかとても大事なものを大切にしているような気持ちになって、うん、生きるのがなんかとてもなんだろうな、なんだろう、言葉に表せない、でも自分の中の価値みたいになって、
うんうんうん、
それがいいなっていうのを
ね、
ふと思い出しましたけど、ちょっとオープニングで膨らましすぎたのでまずは一回本編に入りますね。
お
それではそろそろ参りましょう。プロジェクトワンサイズ三色どんぶり、 回いろいろごめんなさい。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
もうなんかほんといろいろありがとうございます。中澤正人です。
はい、もう今回はちょっと気持ちがこもった放送をしていこうかなって思ってるから、ね、なんかトーンがぐっと僕入ってきちゃったけど、うん、まずはいつも通りに始めてまいりましょう。
はい、この番組は中澤正人と粕谷浩二が雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
おで、まあ、昨日ツイッターの話とかもおまけ配信でしたけど、うん、僕のツイッターを見てる人はなんかあって気づいたこともあると思うんですけど、うんうん、僕がそれこそ3月今年の3月15日のプロジェクトワンサイズのコラム企画で、うんうん、今と未来っていうのを書いたんです、はいはい、あ今から未来だね、うん、でそれの時に、まあ、勝手に話題にさせてもらったアイドルの丸山かりんっていう子がね、うん、このもう1週間ぐらい前だよね、5月22日に肺がんのため亡くなったんですよ、
うんうん、
で本当ね、なんかその生き様みたいのにとても感銘を受けることが多くて、僕がね3月15日にコラムを書くと決めて、
うん、
でまあ事前情報とかあと記憶してることが正しいかっていうのもあって、うん、いろいろ調べてた時はメディアでの放送のされ方とかもアイドルを目指す丸山かりんさんっていうのをすごい書いてあったわけ、
はいはいはい、
で、まあ、それはそれぞれのもろもろの仕事があるので、うん、そう書くこと書いた人とかに関しては別に何も思わないんだけど、うん、僕はその時にちょっと違和感があったから僕の中ではこうだと決めて、
うん、
そう丸山かりんというアイドルがいるっていう書き方をしてやってたわけです、
はいはい、
うん、でまあ幼い頃から脳腫瘍があってその脳腫瘍が肺に転移したりしてがんになってみたいないろいろ経歴があって、
うん、
でもう本当素直にいつ死んでもおかしくないぐらいなことを言われながらアイドルで生き抜くと決めた彼女は、
うん、
もう言葉そのままだけど死ぬまでアイドルをやったわけですよ、
うんうん、
ものすごい強い気持ちを感じてね、
うん、
どんな苦しい時でも彼女の中にはアイドルだからっていう強い思いがあって、
かっこいいな。
でほとんど毎日のようにこう、まあ、病院にいたりするから、
うん、
あまり何もできないっていうこともあってファンに向けて動画をね、お休み前に動画を独り言って言ってこうずっと配信してたわけ、
はいはいはい、
でもう今日も体が痛いですとかって言いながら、うん、へへって笑ってんの。すごいなって思って、うん、配信するって決めた。もう誰かに言葉を届けるって決めた彼女は、まあ結構だから顔色が悪い日も、
うん、
辛い日も動画でファンに向けて何か伝えることができるかなとか、
うん、
どんな些細なことでも誰かを元気にしたり楽しくしたりできるかなっていうのでやり続けてたわけです、
うんうん、
で、わ生き抜いたな彼女はすごいなって思ったのと同時に彼女が亡くなった後に、まあ、それまで結構彼女の周りでは有名なねお母様が、
うん、
ずっと支えてたお母様がいて、
うんうん、
もうある時期は超喧嘩してかりんちゃんと
うんうん、うん、
でもなんか言ってたりしたお母様が亡くなった後に、
うん、
いろいろ、まあ、追憶じゃないけど、こんなことがあってね、みたいなのを、ポツリポツリと、発信してたブログとか、ツイッターとかで。
そうなんだ。
で、すごく、まあまあまあ、とても詳細は、そもそもそのブログとかを見てもらえればいいかなと。
そうだね。うん。
思うんだけど、その、まず、肺に転移して肺がんになった時に、
うん、
医師から伝えられて、で、お母様は考えて、この肺がんになっているっていうことは、彼女に症状が出るまで言わないでいたい。
うん、
っていうのを決めた
ん
だって、
うんうんうん、
で後に彼女は症状がどんどん出てきて、もらってる薬とかもまあネットで調べて、うん、私って肺がんなんでしょって聞くことに至るんだけど、
すごいな、
そこまではお母様は黙るって決めたわけです、
うん、
でその闘病生活ずっとお母様はもうカリンちゃんの アイドルとしてのカリンちゃんに全てを決めてたわけ、
うん、
でお母様の気持ちも強いなって思って、あなたアイドルでしょっていうのを強く決めて、だからもうその母としてはかなり辛いと思う、
うん、
言ったらこれ選択とかっていう簡単な言葉では言えないけど、長く生きてくれた方が親としての思いもあるのかもとも思う、だけど彼女がアイドルをしているっていうことに全ての幸せがあるっていうのを知ってるから、
うん、
延命よりはもう最後までアイドルをしなさいっていうのを決めてずっとやり続けたわけですよ。
なので前僕もなんかで言ったことあると思うんだけども、命を使い尽くすことっていうことなのかなっていうのは思ったりするんだけど、
うん、
そのお母様のエネルギーもそうだし、
うん、
その丸山さん自身のエネルギーもそうだし、やっぱなんだろうな、こう死ぬような状況にならないと出ないっていうことじゃないと思うんだけれども、でもそうなった時にじゃあ自分はどう生きようかっていうことに対して、どんな、なんだろう、こう自分にかかる負荷をもう跳ね返す気持ちの強さ、
うん、
すごいなーって、まあ、聞いてて思うし、
うんうん、まあそんなね丸山かりんちゃんのね、うん、結局最初で最後のになっちゃったんだけど、うん、エターナルサマーあなたと私っていうね、CD シングルが、
うん、
まあいろいろあったんですけど裏で、うん、でも継続して増産もしていると思う、する予定っていうのはまあ発表されたので、
うん、
でもうアマゾンとか全国の CD ショップでも売ってると思うんで、
うん、
すごい、もう最後までそのアイドルとして私の歌曲を届けたいっていうのを言い続けていた彼女の思いが、
うん、
まあ、残ったので、まあ、もし興味があったらそのエタランサマーは僕がおすすめする何かしらの癒着は一切ないんだけど、
うん、
でもなんかそういう思いをそれこそ何度か会って何度か話した仕事をしたことがある僕の立場的に、僕が今その今から未来を書いてる時もちょっとあったんだけど、
うん、
今じゃあ僕がすべきことできることってなんだろうなって思って、まあ、彼女の思いを一人でも十人でも少しでもなんか誰かにお届けする仕事ができたらなっていうのをちょっと思ってね、
うんうん、
結構いろんなところで話したりしてて、なのでもしよければ興味があったら買ってみて、
うん、
聞いてみてくださいということで、もうすっごい今日思いが入ってるからね、
うん、
なんかマイク乗りとかあとなんかどっかにゴツンゴツンぶつかってるのとか一切気にせずに喋っちゃったからどうなってるか今の段階では不安なんだけど、
今日の放送はちょっと圧力強めにお送りしておりますね、
そうそうそう、思いをガンと出しながらやってますので、うん、一旦ここでお知らせを挟んで後半話してまいりたいと思いますので、お知らせ、プロジェクトワンサイズです。毎月1日、11日、21日と31日は三色丼。さらに毎月15日にはコラム企画も更新中。最新出演活動情報はもちろん、プロフィールや画像ギャラリーもオリジナル。パソコンからもスマートフォンからも、プロジェクトワンサイズのウェブサイト、ぜひご覧ください。シェアしてもいいよ。毎月1日、11日、21日の3回、 それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶりお送りしております。
いや本当、命を使い尽くす人もいればっていう感じの話になるんだけれども、ちょうど本当にちょうど同じ時期に、
うん、
僕もヒーローショーとかでお世話になってたというか、一緒に出演とかをしてた方が事故で亡くなられて、
うん
うん、でまたこれがヒーローショーとかアクションとか全然関係ないところで、
うん、
でいつもその人がやってた別の仕事で亡くなられたって聞いたから、まあなんか驚きと、なんかなんだろうね、悲しみというよりかもどちらかというと驚きがすごく強かったんだけども、
うん、
ちょうどね、でその頃っつったら僕先週は、
うんうん、
朗読イベント、
あーはーは
ー、約束の音色という、まあ、シチュエーションドラマ CD で最近発売されたドラマ CD の、
うん、
インストアイベントっていう感じで、
うん、なんか先行発売イベントでやってたよね。そうそうそう、うん、
朗読イベントをやったんですけれども、
うんうん、
僕の演じた咲夜っていうキャラクターが、
うん、
なんていうのかな、普通のキャラクターではあんまり持ってない静止感っていうのを持っていて、
うんうん、
まあ、主人公の女の子と将来の夢の話になって、
うん、
でみんなの夢が叶うといいよねっていうような話になったんだけれども、
うん、
その咲夜っていうキャラクターは確かにみんなの夢が叶っていたら本当は本当にすごくいいことだと思う、でも本当に叶えてほしいことってみんながちゃんと老人になることかなっていうような話を始めるのよ、
うん、
彼はの母親は彼が若い、もう割と早いうちに亡くしていて、
うんうん、
でその時から人って思っていても思わなくても死が突然訪れることってあるんだっていうような感覚を持っていて、
うんうん、
だからその彼はそうやって人が突然死んでしまうことだってあり得る、もしかしたら君だってそうなるかもしれない、僕がそうなるかもしれない、いつそうなるかわからないから僕は自分の気持ちや伝えたいことはちゃんと言うみたいな、
うん、
ようなことを言ってたんだけれどもっていう内容の話だったから、本当にその僕にお知らせが来たのは朗読イベントが終わった直後だったんですよ、先週だった。終わった直後でそのお知らせを受けて、あ、本当にちょっと前まで一緒にステージの上に立ってた人がいなくなるんだっていうのをすごく、うん、ある意味なんだろう、不思議な感覚、
うん、
喪失感と、なんだろう、それとは別にこうなんかそれを無理やり埋めようとするふわふわした感覚、
うんうんうんう
ん、なんて言ったらいいのか分かんないんだけれども、
うん、
だからすごいタイミングだったけれども、人が死ぬってこう本当まるでそう定められていたかのようにしっかりと命を使い果たす人もいれば、そんなのは全く関係ないぐらいにストンってそこからなくなるっていうことがあるんだなって思って、
うん、
じゃあ自分はどうなのかなってやっぱ考えたりするわけで、 もうそれこそ気をつけててもいつどうなるかわからないのが多分人間で、
うんうん、
生き物で、まあいつ死ぬかわかんないから本気に生きろっていうとすごく簡単な言い方になってしまうかもしれないけれども、なんだろう、やっぱできることならちゃんと命を使い尽くして死にたいなって思うし、うん、そうなるためには何に気をつけなければならないのかとか、なんかもう自分のことばっか考えちゃうんだけど、
いや自分のことを考えるのが自然であり、うん、そして大切なことだと思うんですよ、うん、僕今から未来っていうコラムに書きましたけど、うん、生きている時はとても自然に明日のために何かをするんですよ、
う
ん、まあ逆を言えば明日があるからいろんなことをまあ適当にもするんですよ。でも本当は全ての人に明日があるっていうのを約束されたものは何もなくて、
うん、
でもその上で僕らは今、そして今から先に起こることをどうしていくかって考えることが全てなわけですよ、
うん、
まあきっかけとして誰かの死であったりとか別れがあってふとそこに顧みることにはなるんだけど、じゃあ自分だったらってまあ、考えさせてくれるきっかけをくれてるのも、
うん、
とても尊いことだよね。
そうね。
いやー僕は本当今で言うと、
うん、
今すぐ死ぬ、どうせ死ぬんだったらものすごい犬死にをしたい。なんかね、
うん、
半端なものを残しすぎて今死んだら、ああ、あいつ、まあまあだったなっていう痕跡が残りすぎなんだよ。
ああ、ま。なるほどね。
ならば、もう、クソみたいに死にたい。
うん、
もう、あいつ、ダメだったなって言われるぐらいになりたい。今死ぬんだったらって思う。
まあ、なんか、逆に、もう、明日のために無理やり命を使い尽くすみたいなところね。今日死ぬために無理やり命を使い尽くす。
そうそうそう。なんか、うん、それこそ、明日死ぬんだったら、なんかすごい、なんかこう、なんだろうな、もう、ネズミ小僧みたいなことをやって捕まってるみたいな。いいことしようとしたけど、お前失敗して捕まったな、みたいな。うわーみたいな。あはは、みたいになったら、あいつ死んだらしいよ、みたいな。え、え、みたいな。あいつなんか、もう最後しくじったな、って言われるぐらい、の、もう、今死ぬんだったらそんぐらいあっけなく死にたいよねって思う。うん、
そうね。ああ、今日た、明日死ぬんだったら、
うん、
そう、僕はどうすんだろうな。なんか。
でも中澤さんはもうこっちには来れないですよ。
いや、でもそっちに行く気はないんだけど。犬死には嫌なんだけど、
うん。
なんだろう。いや、もうなんか、いいから、その、僕のこといいからちょっとずつでも幸せになる方向を見つけてって言いながら死ぬかな。いい、あの、僕が命を使ってるのは、うん、まあ、自分が幸せになることが、まず何よりあるけれども、
うん、
でも自分がやることで何か影響力があるんだったら、ちょっとでもみんなの生活がちょっと楽になったりとか、ちょっと楽しくなればいいから、
うん、
っていう風に思ってる、
うんうん、
僕は自分がそのある種、芸術と呼ばれるものであったりとかエンターテインメントでと呼ばれるものであったりするものの、 あの一つのツールだから、
う
だからそれらを通じて僕が出す何らかの表現や、その僕の何らかの表現を扱ったエンターテインメントであったりとか芸術であったりするもので、ちょっと人生が楽しくなったり豊かになったりすればいいって思ってるから、
うん、
だから僕が例えば明日死ぬことでみんながすごく悲しむようなことがあるんだったら、いや、そんなことよりも作品を楽しんでほしい、
うん、
気持ちは嬉しいけども、そんなことよりもこれから先に生まれてくるもの、もしかしたら僕が死んだ日に生まれてきた子供、赤ん坊が、
うん、
あの声優になるかもしれない、
うん、
その子たちの方を見てほしいって思う、
うん
うん、かなっていうことを素直に言うかなって今言ってんだけどね、
うん
うん、
だからそう、別になんか教訓にしろとかそんなおこがましいことは考えてないんですけど、
うん、そうね、
ただそういう出来事があると、
うん、
まあ僕らもなんやかんや、
うん、
まあまあ何十年か生きてきて、
うん、
思うことあるよねっていう、
まあね、
うん、まあ、考えるよね。
今回はね、その身近にあったその出来事だから、
うん、
現実味を帯びてるけれども、
うん、
やっぱなんか作品とか見ててもさ、そういう風なこと考えることってあるじゃない、
うん
うん、やっぱそういう意味ではなんか生きるものに、生きることにフィクションって必要なんだなっていうのをね、
うん、
ちょっと感じる、うん、実際にそんなにあってほしくないわやっぱ。
え、
自分の周りで誰かが死ぬって。
そうね、
そんなにあってほしくない、しょうがない、まあ、永遠にね、あるものなんてのは存在しないから、いずれはね、うん、そういうものにどんどんどんどん出会っていくもんだけれども、
うん、
できるだけない方がいいから、
うん、
それではなんか、それでもやっぱり生きるのに考えなきゃいけない大切なことってのは多分あると思うから、
うん、
フィクションって大事だなって思う。
そうやな、うん、さあ、
はい。
そんなわけで、これを聞いている皆さんと生き続けているこの番組、三色丼は、今回そろそろエンディングのお時間です。次回の配信は、6月11日、木曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは、1日、11日、21日の月3回、トーク番組と合わせて、オーディオドラマを配信しつつ、31日には、おまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見、ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの最新活動情報など随時更新中です。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作、プロジェクトワンサイズ。テーマ音楽、小林直之。今回のお相手も、
最近友達ん家に遊びに行った時に、その友達の子供に、その時僕がバッグにつけてたウサギのキーホルダーが大層気に入ったらしく、奪われました。
奪われちゃったの？
奪われました。大きくなれよ中澤雅人と。
最近僕が普段背負っているリュックについて、いろんな人に可愛いですねって褒められることがあるんですけど、だいたいそこについている中澤雅人も2014のキーホルダーを見て、んー、これはって言われて、みたいになってます。大きくなれよ中澤雅人も。アルビナイターで中澤浩二でした。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
さようなら。
よし、大きく強くなるぞ。